こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回も引き続き3人で遊ぶゲームについて、3人ゲーをよく作るデザイナーや3人ゲーの特徴について語ります。3人で遊ぶと楽しいゲームを出す人っていう、デザイナーっていう話をすると、よく名前が挙がるのはシャハトなんですよ。
ああ、シャハト上がりますね。
ねえ、オート数奇系とかね、ハンザとかね。
そうですね。
うん、シャハトなんです
よ。あんまりシャハトってちゃんとやったことがないので、よく分かってないというか、あれなんだけど、多分やってはいるんだけど、
うん、
この間やったゲームで、ちょっと待ってください。うちのマウンテンサイクルですね。
マウンテンサイクル。
これがシャハトじゃなかったかな。
なんかあります。
バルドラってシャハトでしたっけ？
シャハトですね。
ああ、これも確か結構3人とかだとプレイ感が変わったような。
何人でやったんですか？
1回やった時は5人マックスでやったんですけど、その後3人とかでもやったことがあって、あれなかなか変わってくるなっていう気がしたんですよね。プレイ感が。
バルドラか、1回やったっきりだから。ほとんど覚えてないな。
面白いですね。
なんかシャハトのゲームにしては珍しいような。
なんかその時聞いたあのシャハトの特徴として、はい、なんかやたらと木製コンポーネントを使いたがるみたいな。
いいじゃないですか。
いや、いいんですけどね。すごくいいんですけど、あの木の台っていう。
ああ、本もね。
そうですね、はい、なくてもいいんじゃねって言われたんですけど、これが大事なんだよって話。
大事だからね、はい、割とあれが一番印象に残るコンポーネント。
そうですね。なんかちょっと離れましたけど、
うん、シャハトやっぱ3人ゲーって言ったらシャハトみたいなところが若干あるんですけど、僕はトム・レイマンが結構3人ゲーの人なんじゃないかっていう風な気がしてきて、トム・レイマンだからレース・フォー・ザ・ギャラクシーとか、
あ
ー、サンファンもそうですよね。あとはロール・フォー・ザ・ギャラクシーもそうだよね、うん、当たり前だ。
今あそこら辺最近当たり前じゃねえからな。
あと王への誓願とかね。
あ、なるほど。
そう、トム・レイマンのゲーム、僕は3人で遊ぶゲームなんじゃないかなっていうのが今日一つ言いたかったことです。
そこがテーマだったんだ。
どうでしょう、
トム・レイマンもそんなにきちんと遊んでねえからな。
あ、そうですか。
すいません、なんかいきなりあの規制を追っちゃう感じになる。
やったゲームだとサンファンとロール・フォー・ザ・ギャラクシーと王への誓願なんですけど、
はいはい、
まあ、サンファンは先ほど言ったように、うん、そのソロプレイ感は結構あるんで何人でもっていうところあるんですね、
うん、
で王への誓願もロール・フォー・ザ・ギャラクシーもやっぱりあの手元でっていうところあるんですけど、ロール・フォー・ザ・ギャラクシーとかだと3人は結構楽しいかもしれませんね。その人の手の読み合いみたいなところが、
うん、
その隙間がたくさんできるからこそ考えなきゃいけないっていうありますよね、多分。
ロール4はどうなんだろうな、何人がいいのかな。まあそれは人によるのかもしれないけど、
うん、でも3人結構いいんじゃないかと思いますね。あの周りが早いっていうのもそうですし、
ああ確かに、まあもともとロール4はそんなにはダウンタイムなんないようには
そうですね
してるけど、まあそんでもやっぱ人数少ない方がブレが少なくなるんで、
うん、
3人はいいですよ。誰かが生産やってくれるだろうって。みんな開けるとみんな開発。
みんな同じこと
開発しかねえみたいな。
そう、そこが面白いですよね、その手の。あ、それで思い出した。ブルームサービスか。あれも3人だと、はいはいはい、ノイカードっていうのが2枚になるんだったかな。は
い、
しかそれで、あえてそのブラフを使うっていうか、その呪いに足を踏み込むみたいな選択肢ができたりして、うん、面白かったですね。
あ、俺、ブルームサービスってもうフルメンバーでやるようだと思ってた。
あー、私3人でやったんですけど、まあ、少ないかなとは思ったんですが、でもやっぱりその呪いカードでみんなそこを躊躇するところに突っ込んでいくみたいなプレイができたりして、で2枚ある分その選択肢が広がるっていうのは結構良かったですね。
なるほど。
で最初それであのバンバンみんな呪いを恐れていかないところを行ってたら、うんうん、あ、いけるんじゃんってことがバレて。なかなかいけなくなっちゃいましたけど。
なるほどね。
3人でも面白いゲームでしたね。
結構ブルームサービス読みづらいっちゃ読みづらいから、ある程度3人の方がリズムでこう動けるのかもしれないな
ですね。そこそこその相手のプレイスタイルが読めてくると、うん、それプラスその今呪いになっているものっていうので、
うん、
自分の考えを組み立てやすいのがありましたね。
そうね、うん、5人分かんねえもんな本当。全然どう動くどういう風に動くのかさっぱり分からんから、まあそれは僕が多分未熟なだけなのかもしれないですけど。
はいはい、はい、ちょっと思いますけどね、そのプレイヤーというか、うん、一緒にやってる人の、
まああと3人ゲーっていうと割とローゼンベルクのゲームも3人でやるのがいいんじゃないのっていうのが多いと思うんですよ。
長いからさ。
そうそうそう、ルアーブルとか祈り働けとかね。祈り働けなんか3人でいいんじゃないの本当。やったことあります？
いや僕はないですね。ですか？
ないなぁ。
あ、ない。
つうか、なんか話聞いてると、はい、どうなんだろう、そこら辺って4人だと長いから3人なの。
そういうとこもあるかもしれない。
うんうん、
祈り働けなんか、ショートゲームでも2時間ぐらいかかったような気するし、ね。でもね、僕なんか祈り働けとルアーブルだと、ルアーブルの方が重く感じる。から、やっぱルアーブルの5人とかが、やばいレベルだと思うんだけど。
やばい。
うん、だからそういうのもあってルアーブルはやっぱ人数少ない方が遊びやすいんじゃないの。これはまあ本当ダウンタイムの問題なんだけどね、うん、
最近感じたのはあれです、
はい、
クードチェーンマグネイト、
ああ
れの3人は結構良いなというふうには思いましたが、
もうなんか出てくる噂が全て恐ろしい話ばっかり
で。いやいや、そんな怖がることもないですよね。
もう最初に出遅れた人は死んだ目をしているそういう話しか聞こえてこないんで、もうこれは足を踏み込んではいけない領域なんだと思います。
ただ結局あれ人数によってマップの広さ変わるんですよ。
はいはいはい。
なんで3人だと結構ちっこい町になって、
うん、
その分ちょっとまあ、インタラクションは強くなりますわね、
うん、
あのゲームって要は広告打ってその広告の範囲に需要が発生して、それでその需要に対して店で食料なり飲み物なりを作って売っていくってゲームなんですけど、
はいはい、
まあ、盤面が広いと要するに広告が届かない範囲というのが出てくるんですね、あれ、
うん、
あの一番広いやつでも、
うん、
でそれが3人だとほぼまんべんなく届くというふうになってですね、
うん、
より悲惨な人は悲惨になりますけど。ただまあその分、まあ、逆にだれないかなという気はしますな、
うん、
まあ何のかんの4時間ゲーなんで、
うん、
でもそこら辺3人でやったら、ああでもこの間やった時は1人死んだ目してた。
逃げ場がないからな。逆に言えば、
逆に言えば逃げ場なくなるね。
でしょ。
でもまあ逆に3人でそれなりの手だれ同士でやればそれなりのゲームなんじゃない。
まあそうでしょうね。
もうその死して屍拾うものなしって気持ちでやるんだったら多分すげえ面白いんだろうなっていう。
まあなんていうか、自分の想定の外から殴られるときついっていうところがあると思うんで、人数少ない方が事故は起こりにくいと思います。
かもしれない
で、他の2人に気をつければいいっていうだけなんで、
だ3人だと一番上級の職というか、
はい、うん、
まあ、クラスのカードを取れるのが1人だけになるんで、
あー、なるほど。
なんでそこら辺よりどっかの方向に特化した者同士の戦いになってくるよね。
なるほどね。まあある意味住み分けが進む。
そうだね、住み分けが進む
というあれだよね。
まあ、例えばゲーム性が完全に3人と4人で変容するゲームってある？
ああ、あ、これはね、一つ僕が思い浮かぶのは、ビブリオスですね。
ほうほう。
これ、ビブリオスは、よく3人専用ゲーって言われると思うんです。
なんかよく3人用専用ゲーって言われるゲーム多いな、結構。そう。
これなんでかっていうと、ビブリオスって、要は、得点、5つの分野の得点があって、それを全員で、セットコレクションのマジョリティで取ると。
はいはい。
はい、一番 A の要素を持ってた人が A の得点取りますよと、一番 B の要素を持ってた人が B の得点取りますよっていうのがまあ5つあると、
うん、
でこれ5つあるんですけど4人でやると大体1人が1つ取って余った1つを誰かが取る、 その取った人が勝つっていうことになるんですよ。
うん、
まあ、2つ取った人が勝つやろうと、で誰が2つ取るかは結局紛れだろうとそういう感じになるんですけど、3人でやると、ダイスっていうか、まあ、得点が1点から6点まであるんですけど、6点のやつ1つを取れば勝てるかもしれないっていうのと、
うん、
そう、なんか2点の2つ取ったら勝てるかもしれないみたいな。
うん、
要は、勝ち筋が広がるんですよね。4人でやるよりも。まあ、その辺がちょっとフレキシブルになるんで、3人の方がいいんじゃないのっていう、言われてるのがビブリオスですね。
うん、
はい。
ああ、それは確かに、そう そういう気はする。
うん、
もうユリフォスなんて最後にプレイしたの随分前だから忘れちゃった。
最近再販されたんでしたっけ、確か。
あ、なんか最近再販されてたね。うん、
あれ元は同人芸だっけ。
そうっすね。このスティーブ・フィンという人がね、写本と修道士っていう名前なん
だよね。
はい。このビブリオスで一発当てて、その後あまり話を聞か
ない。切ない話。
切ない話を。まあ、いいゲームですよ。
まあ、こっちもちょっと古いゲームの話をしちゃうと、
はい、
完全に3人だけゲーム性が変わるというか、
うん、
あれなのは、うん、パッと思いつくのはナゲットだね。
ああ、なるほどね。まあ、あれは、二人、三人、四人、それぞれが違うという言い方も。
うん、ただ、結局のところ、二人と四人って、一対一の戦いなんですよ。
はい。
四人っていうのは、二人ずつチームになるんで。
うん、うん。
三人で遊ぶときだけ、三つどもえの戦いになって、わけがわかんなくなっていくみたいなところがあって。
うん。
だから、ナゲッツは割と一番ガチなのは三人なんだろうなっていう。
ああ、そうかもね。結局、ナゲッツって、一つの地域におけるマジョリティの争いというか、
そうですね。
そこに一番、なんていうんですかね。
まあ、合計の数字が多い人は、そこの、ナゲッツを取れるっていうあれだよね。
まあ、ブラインドビットでやっていくっていうゲームで。ね、で、ブラインドビット一斉公開。で、セリゲーって、基本的には人数が多い方が面白いんですよ。
うん。
はいはい。
っていうのはやっぱ、まあ、すごく極端なこと言うと2人でセリゲーやっても全く面白い
そうですね
そうか、ナゲッツってセリゲーっていう風になるのか、あれ。
まあ、あれですよ、ドイツゲームはみんなセリゲーですよっていう言い方もできちゃうんですけど
セリゲー警察が
まあ、そういうとこもあって、まあ、ブラインドビットもまあ2人でもなるんですけど、やっぱ人数が多い方が面白いんですよ、セリゲー基本的に、うんうんうん、だから3人ゲー意外とセリゲーは向かないっていうのがあって、
うん、
基本的にセリゲーってフルメンバーで遊んだ方が面白いことが多い。
そうですね、少ないと悲しいことになることが多いですね、
う
ん、
そう、
まあ、そういう意味やナゲットは3人が一番勢力が多いわけだけどな。
うん、そうそうそう、だから3人が一番
でもあれセリゲーっていう文脈で語られるとは思わなかった。
まあ、なんていうか、エリアマジョリティ自体がセリゲーのあれなんで、
まあ、結局ほら枠を自分で変え、自分でというか自分だけじゃねえけど変えられるんだ、あれは。
まあ、それで要は商品の価値を決めるってことでしょ。
つうか、最高ビットがいくらになるかっていうのがそれぞれの思惑で決まるっていうことだよね、
うん、
セリゲーの文脈で言うならなんかそこの複合のゲームなんで、
うん、で、ちょっと、さっき、ビブリオスは、まあ、これもセリゲーなんですけど。
まあ、そうですね。はい。
セリ要素もあるんですけど、そういう意味だとちょっと、まあ、セリの要素半分だからな、これ。
なんか、セリゲーの文脈で言うとちょっと怪しくなってくる。
怪しくなってきた。そう。怪しくなってくる例をもう一つ今思いついたんですけど。
何ですか？
ラーですね。
ああ
ラー3人面白いですよ。
やったことないな。
しかも随分昔だから忘れてんな。
3人はやったことないって、はい、はい、なんだっけ、5人まででしたっけ、あれ。
そう
っ
す、5人まで遊べるんですけど、5人だと太陽チップが3枚しかないんですよ。
あ、はいはい。
1ラウンドで3回しか競りができないっていう、
うん、
ちょっと寂しい。で、3人で遊ぶと、確か4枚かな。4枚だったか5枚だったか、ちょっと若干怪しいんですけど、増えるんですよ。増えるんで、1ラウンドで買い物がもう1回できてお得。
なるほど。
うん。セットが充実するよっていう、感じがあって。ラーは実は、あれは何人でやっても面白いんじゃないかな、気がして。やっぱそういうところで別格感が僕の中ではありますね。
あれは本当すごいですね。システム自体はすごくシンプルなのに、
うん、
どこで宣言するか、
うん、
あと宣言が回ってきてどうするかとか、考えること多いですし、
うん、
あと、ラーって言ってるだけで楽しい。ラーっていう。
ラー初めてやったときあるのも、そこの指導から入ったから、ね、右腕をまっすぐ上げて声高らかにラーって言わないとダメだっていう。それじゃないと認めないみたいなあれがあって、その時は。
もうあの発声だけで面白いっていうのが、
まあね、
ずるいと思いますね、あれ。
基本的にいい大人がバカなことをやる
っていうの
は、
そうですね、
アナログゲームでは結構、許される特権ではあるので、日常ではできないことはアナログゲームではできるんだっていう。
だってルールらしいってことですからね。
そうそうそうそう、言い訳ができる。
そう、大事。
あールールでちょっともうかなりずれるんですけど、
はい、
この間ツイートで回ってきたやつで、
うん、
なんか原始人 TRPG っていうの
は、
はいはい、
会話が全部うがうがの動こうしかないっていうようなその中で目的を達成するみたいなやつがあって、すげえこと考える人いるなって思いました。
まあ
原始人ごっこっていう、
それを言っちゃえばあれじゃないですか、あの円卓さんの、はい、あの姫騎士だって
え、ああそう
か、オーク同士が喋れないわけだから
まあ、うん、
ただ残念なことに4人芸だから今回の話にはできない。
そうですね
っていうか作る側としてはどうなの、そこら辺の3人4人のコントロールっていうの
は。3人芸ってだから難しいなっていうふうに思ってるのは、やっぱさっき言ったインタラクションの組み方がどうしてもそういう形になっちゃう、
うん、
まあ逆に言うとすごくインタラクション薄くすれば全然いいのかなっていうのもあるんですけど、狙って3人芸っていうのは本当狙った形にすごく奇妙な形になるんじゃないかというふうに思います
。やっぱり最初は4人で設定というかバランス取って、
うん、
じゃあこれを3人になった時どうするかっていうようなバランスの取り方をしていくね、うん、
じゃないですかね。
うーん、
だから夏休み大作戦なんか、あれ、一つダミーを入れるっていう手法を使ったわけじゃない、
うん、はい、そうですね。
そこら辺はどうなんですか。
あれ、競りゲーじゃないですか。
はいはい。
うん、
だから、やっぱ競りゲー人数が少なくなると、面白くなくなる説があるんで、
なるほど。
ダミーを入れることで、疑似的に4人ですよっていうような形にしてるわけですね。
要するに、最高人数を崩したくなかった。
そういうことです、そういうことです。考え方としてはそうですよね。だからもう、ダミーかなんかを入れて、
うん、
4人でも3人でも最高人数で遊べるようにするか、もしくはもう3人で回るようにするかっていう。
なるほど
ね、
うん。まあ、ある程度見えてくるね。そういうふうに。
そうですね。
人数を増やすか、まあ、例えばエリア系だったら、例えば電力なんかもそうだけど。
ああ、そうだね。
うん、エリアを減らして。
減らす。はい。
うん。まあ、ワープレなんかでも多くはそうだと思う。
うん、そうですね。
要するに、あの、4人、5人になったら、それ専用のゾーンが出てきたりするわけじゃないですか。
うん。
うん
カードなんかにもこれは4人以上用だとかそういう
の、タイルに書いてあるのもありますね。
そういう調整方法になるのかね。そうなる
そうなんじゃないですかね。
やっぱそれって引き算で考えるんだろうか。
難しいっすね聞いたことない。
まあ、考えたらこれ答え出ないから
ね。
うん、
どうなんだろうな。僕はでもとりあえず一番パフォーマンスを発揮できるところをまあ考えて、
うん、
そこから人数が増えたらどうなるのかな、少なくなったらどうなるのかな、成り立つのかな、成り立たないのかな、成り立つとしたらその時に落ちるパフォーマンスはどうやってサポートすればいいのかなみたいな、
うん、
そういう考え方ですね。
まあでもそういう考え方になるよね。
正直もう対応人数を広げないでこれですって言っちゃうのが一番楽だと思うんです。
うん、
うん、
姫騎士方式だ。
そう、あれが一番楽なんだけど、そうすると遊んでもらえなくなる。
なんか難しいところですよね。
なるべく対応人数は広げたい、広げたいけど広げるとパフォーマンスが発揮できるのか難しいみたいなね、
うん、
そういうところがあるわけですよ。あ、そうだ、僕自分のゲームの話してもいいですか。
はい、はい、
どっちのしますしょう。
はいはい、
一応僕気持ちとしては4人が一番最適で回るようにイメージしてるんですよ。
はいはい、
人数が変わるとフォローできるかどうかが変わるんで、
うん、
しやすが変わるんで、まあ、スタプレから近ければ近いほどフォローしやすいし、
うん、
遠ければ遠いほどフォローしづらい。で、フォロー一人でもできないとその次から大攻勢が始まるんで、人数が多いと結構ドシーンバターンっていう感じになるし、人数が少ないとピチッピチッピチッピチッピチッピチッってのが続くっていう、そういう感じになるんで、人数によって結構表情が変わるゲームだと思うんですよ。
うん、
で、まあ、一応僕としては、間の4人ぐらいが一番いいのかなっていうふうに思ってるんですけど、この前3人でやったら、
うん、
3人も結構緊張感があって面白いなと、
う
んうん。なかなか誰もフォローを続けるというか、誰も粘って粘って、なかなか複数枚リードができないっていう状況が続く中で、誰が一番最初にくたばるのかみたいな、そういう勝負になるんで、あれはあれで面白いなと思いました。
なるほどね、
自画自賛ですけど。
ちょっと話が移ってきたんで、
はい、うん、
そのまんまの話で3人用取り手ってあったよね。そういう
3人用取り手は結構あるんじゃないですか。スカートとか、うん、そうですよ、やったことないけど。
そうなんだよ。
名前しか知らないけど。
やったことないんだよな。
あの、トランプ大全でスカートのページ見たら、すっごいいっぱいルール書いてあって、もう嫌。読む気なくしたってくらい。ルールが複雑なトリックテイキングがね、トランプ。うん、3人用は結構あるんじゃないですかね。
なんかあったよね。
うん。なんかあるんじゃないですかね、と。具体的な名前が出さないのはあんまり良くないんですけど、
パッと出てこない。
やっぱりなんか買うときに、うん、あの3人専用ってなってるとちょっと躊躇する感じが、ね、
ただ持っとくと便利だなっていうのは、
うん、そうですね。そうそう、1個ぐらいは何かこう自分の好きなやつで3人用っていうのあるといいね。
まあそういう意味では僕はカンタジーへの道があるんで、うん、恵まれてはいるんですけど、
はい、3人専用の取り手じゃないんですけど、この前3人でポテトマンやったら面白かったんですよ。
へ
ー、ポテトマンやったことあります？
いや、ないですね。ですか。あの、見かけることはとても多いんですけど、
うんうん、
やったことはないですね。
ポテトマンね、すごく説明が難しいというか独特なんですよ。マストノットフォローっていう、他の人が出した色は出せないっていう
、
やつなんで難しいんですけど、要は強いけど得点が取れない色と弱いけど得点が取れる色があるんですよ。
はい、
はい、ただし得点のカードが尽きると5点のカードが次から取れるようになるっていう言い方してもちょっと伝わりづらいと思うんですけど一番強い赤のカード1点しか取れないんですよ、トリック取っても。でもその1点のカードがなくなると今度は赤のカードで勝ったら5点取れるってことは、どういうことかっていうと、最初に他の人に赤のカードを使わせて1点のカードがなくなったところで自分の赤のカードをぶっ込んでいくっていうのが、うん、まあ、効率的に得点取れるやり方なんですけど、それが分かってくると、おらよ俺青出したからお前赤出せやみたいな感じで人の赤を吐き出させる
なるほど、
うん、打ち方ができるようになってくるんですよ、
うん、
でここは俺トリック取れねえな、トリック取れないからとりあえずお前赤で1点取っとけやみたいな感じで人の得点までコントロールするようになるってのが結構独特な打ち回しになるなというふうに感じて。
なるほどね。
でも 3人だからそうなるのかって言われる、多分4人でも同じようにはなるのかない
や、まあ、いいね。
でも5人ではならないんですよ。
なるほど。
まあ、というかポテトマンは5人だけルールが特別なんですけど、カードが4色しかないんで、
うん、
自分以外の人が出した色は出せないんで、4色出たらもう出せなくなっちゃうじゃないですか。だから5人の時だけは1人だけすでに出た色も出せるんですよ。だから縛りがちょっと緩いんですね、
5人。
でも僕は縛りが強い方が基本的には好きなんで、一番縛りがきつくてコントロールしやすい3人ってのが肌に合う
な、
う
ん、
というふうに感じました。はい、
うーん、
ふと思い出した3人でやるときの話です
まあ取り手じゃないけどカードゲームってとこで話を移すと、
は
い、まあちょっとなんかあっちこっちと散らかって申し訳ないけど、
いいよ。
まあ前に話したのでは12季節は3人が一番いいよ
って、ね、いいっすね、
話をした、
ね、はいはいはい、はい、
あれはまあ特殊系、特殊能力打ち合いゲーなんで、うん、またちょっと取り手とは文脈ずれるけど、
うん、
2人だと要するにもうガチで、
うん、
お互いに何のカードを最初に持ってるかが一応分かったという体で始まる。確かに覚えちゃいねえんだけど
。まあ途中で引けるカードもいっぱいあるしね。
まあね。が、それで4人だと長えと。
うん、
で、3人だとお互いのカードもちょっと読みにくいし、で、時間もまあそれなりにタイトに収まるからちょうどいいみたいな。
なるほど。
逆だよね。
うん。そう。で、僕はグランドオーストリアホテルは、
はい、
現代の12季節の魔法使いだと思ってるんですよ。
あー、なるほどね。ダイス使うし、特殊効果打ち合いだし、それで手元でや
る。そうか、一回、っていうか、経験者だと、スタッフカード最初ドラフトでしたっけ
そうですね、ドラフトルールもありますね。
なるほど。
あ、そうだね、ドラフトルールありましたね。
うん。僕はだから、最近12季節の魔法使い打つような気持ちで、
グランドオーストリア
ホテル。グランドオーストリアホテル遊んでる。いいですよ、そういう気持ちで遊ぶとすごくいい。
どうなの、実際のとこ12季節ってインタラクションバシバシじゃないですか、
うん、そうね。
グランドオーストリアホテルってそうなる？
いや、インタラクションは特にないんだけど、
うん、ダイスをいつ、ね、どこを取るかぐらいですからね、
うん、
で取られちゃったからどうしようぐらいですけど、
うんうん、
まあなんだろう、特殊能力をバンバン打って最後の山引きではい10点10点みたいな感じのゲームだからさ
そうね、確かにそこだけ切り抜くと12季節と同じだわ。
でしょ そういうなんか荒っぽさも含めて僕はいいなっていうのは、そういうなんかカジュアルな感じで遊べるあれぐらいのゲームって意外となくて、もっとカッチカチになるんですよ他のゲームだと。
うん、なるほどね。
こう救済措置というか、その選択肢の余裕はあるにはあるんですよね。残土ステイホテルの、あの6のところを取れば一応なんか好きなやつができるとか、リロールできるとか、あの1個減らして、意味ではガッチガチっていうところではないですね。
そう、まあやね、本当あれダイスが偏って自分が欲しくて全然出てこない。
1個捨ててリロールが出ない、1個捨ててリロールが出ないっていう最初の数よりも減ってるみたいな。
リロールでね、めちゃくちゃ自分の欲しい目を出す人がいるんですよ。ふざけんなよ、俺2個で我慢したの。なんでパスしたやつが3つも取ってくんだよみたいな、ね、
本当に何かついてる人いますよね。まあ、そういうのも込みで楽しむゲームなんですよね。
面白いです。
まあ、最近、本当にダイス系増えたじゃないですか。
そうね。
一時期よりかは、うん。なんかそこら辺のガチ感が、ガチすぎると結局完全情報じゃないけど、
はい、
決まってきちゃうんで、そこら辺でランダマイザーを入れてっていう話なんだろうとは思うんだけど、それにしても増えたよね。
うん、
増えましたね。もともと普通のボードゲームで、もうダイスメインのゲームになって、リファインされたというか変わったやつもありますね。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き3人で遊ぶゲームについて、ダイスゲームや協力ゲームについても語ります。それでは